東京ネットラジオ。
クスノキカンタ、理屈子ネット。というわけで始まりました、クスノキカンタ理屈子ネットアートヒルズミュージックスタジオが、提供するクスノキカンタ理屈子ネットへ、皆さんようこそ。明けまして、おめでとうございます。ですね、東京ネットラジオさんの中でも、この番組は、年明けの一番最初の、更新に含まれるということで、皆さんもね、東京ネットラジオを代表して挨拶をさせていただきたいと思いますけれどもね、明けましておめでとうございますが、ラジオの収録特有の時空の歪みのやつでですね、こちらはまだクリスマスも前なんでいまいち実感が湧いてないんですが、皆様無事年明けてらっしゃいますでしょうかね。ちゃんと年明けてると、いいんですけれどもなんだこの話。僕の近況はと言いますとですね、まずフロリダに留学中の弟がなんかクリスマス休みとかいう、向こうはなんかおしゃれですね、わかんないですけど、クリスマスは家族と過ごそう的なやつで、一時帰国をしております。で、年明ける前になんかもうアメリカに帰っちゃうらしいですけれどもね、その弟が帰国したところにですね、台湾に住んでいる親戚が、なんか幕張メッセで今度やる、なんかガーデニングショーみたいのがあるらしいんですよ。ガーデニングなんかガーデニング用品のそのなんか新商品の博覧会みたいのがあるらしくてですね、それに来たいということで突如来日をいたしましてですね、なんかガイタレが一気に2人来たぞみたいなところに、なんと今度はですね、母方の親戚のおじがなんか柔らかく言うとくも膜下出血、柔らかくねえなぜね脳の血管が詰まる系の病気でちょっと亡くなりましてですね、なんか年の瀬に家族周りがもうバッタバッタバッタバッタしておりますけれどもね、今のバッタバッタは別におじが倒れた音じゃないですよ。これなんかギャグっても虚しいだけなんでね、笑えないと思うんであんまり言わないですけども、とにかく忙しくて本当にラジオパーソナリティとして、パーソナリティとしてですね、あんまり、売れてなかったことが幸いいたしまして、全ての行事に参加できているという、嬉しいかな悲しいかな、そんな状況でございますけれども、皆さん年の瀬どんな風に過ごされたんでしょうか。そしてどんな風にね、お正月過ごされてるんでしょうか。ではしばし、クスノキカンタのトークにお付き合いくださいませ。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
はい、ということで、新年明けまして最初の、トークにね、今日僕も入ろうと思うんですけれどもね、まあ最初ちょっと本当言ってしまえばどうでもいい話なんですけれどもね、2年くらい前にニューヨークに行った時にですね、僕は、スニーカーを買いまして、エメラルドグリーン的な色の、プーマのスニーカーなんですけれどもね、このスニーカーをまあ大変気に入って、しばらく履いてまして、まあそれこそライブとか人前に出る時とかにね、ちょっともうそれ用みたいな感じで、履いたりとかもしてたぐらい気に入ってたんですけどもね、この間バイトかなんかの帰りに、そのまんまちょっとフットサルに行くことになりまして、このスニーカーのまんま、フットサルをしたところですね、がっつりその靴の底のところにですね、穴が開いてしまいましてですね、結構へこんだんですけど、まあ上から、めったに人に靴底が見えることってないですよということで、大変貧乏くさい話ではあるんですけれども、なんかそのまま、履いてたんですけどもね、今朝 全然晴れてたんで普通に出てきて、あのこのスニーカーを履いて出てきたところですね、なんか早朝に雨が降ったらしくてですね、非常に、水の介入を靴底が許しているという、状況があって、今ちょっと靴下がだいぶ気持ち悪い感じでねお話しさせていただいてるんですけどもね、どうでもいい話をまたしてしまいました。この流れでこの話題行くっていう感じにはなってしまうんですけども、今日何話そうかなと思って2017年に、まあ、年も明けたことですね、何が一体流行るのかみたいなものを、ちょっと調べたところですね、今激アツなのがなんかオムニ家電ってやつらしいですね。ちょっと前に、ちょっと前ってどんくらい前だ忘れちゃいましたけど、パナソニックとかが結構あのスマート家電って言って、あのいろんな家電とスマートフォンを連携させて、例えばエアコンをつけるのにこう自分が家に帰る前にスマホでエアコンをかけといて家帰ったらすぐ冷えてるみたいな、割とそのくらい我慢しろよ的なこととかやってましたけども、まああれの超進化系みたいなもんだと思っていただければいいかなと思うんですけども、今年オムニ家電系のお話で言うとですね、今年もうあのアマゾンダッシュっていうのが出てきましたね。あのアマゾンダッシュって結構 CM とかでもやってたんですけども、要するにこうなんかアマゾンから注文するとアマゾンからあの商品のパッケージが書いてあるボタンみたいのがこう送られてくるんですよ。でそれを冷蔵庫につけといて、冷蔵庫からその商品がなくなったらそのボタンさえ押せばその商品がこのワンプッシュで自分の家にまた届くと、そういうシステム、新しいシステムでアメリカとかだと結構もうあのだいぶ流通してるらしいんですけどもね。でまあそんなに値段も高くないってことで、あの日本でも始まったんですけど、まあ面白いは面白いですけど、基本的にそのあの特定の商品を注文するっていうのは別にスマホで簡単にできる操作だから、それこそんなにあのアマゾンダッシュがどうこうっていうことでもないですよね。本当に機械弱くてこうスマホでアマゾン見られないくらいこう機械に弱い人とかね、お年寄りの方とか多いですから、そういう方からすればちょっと恩恵はあるのかなって思うんですけども、あと個人的になんかダッシュってこうアマゾンダッシュって名前ついてると、なんかこうどうしても誰かをこうすげえせかしてるような感じがして、なんかすごい抵抗あるんですけどもね。でただ今年のですね12月今月ですね、発表されました、オムニ家電の冷蔵庫っていうのをこう、東南アジアのどこの会社が、開発したっていうのが記事で、出てましてですね、まずあの冷蔵庫、でっかい冷蔵庫、あの家に4人家族とかで住んでる、別に4人じゃなくてもいいんですけど、ご家庭にあるような大きめの冷蔵庫の表面が、32型のアンドロイドタブレットなんですよ。で、あの冷蔵庫の表面をこうそれこそタブレットのごとくタッチして、ガンガンこう食材とかあのまあ飲み物とかいろいろ注文できるらしいんです。で、冷蔵庫自体にもなんか LINE のアカウントがあって、例えば自宅で LINE でこう冷蔵庫のアカウントに対してなんかケチャップ買っといてみたいに LINE するじゃないですか。そうするとあの冷蔵庫が了解みたいなこと言ってきて、そのまんまほっといても冷蔵庫が勝手に Amazon でケチャップを注文しといてくれるらしいんです。さらにですよ、さらにあの冷蔵庫の内側にもカメラがついてて、こう例えば出先で買い物行って、あれなんか他に買うものなかったっけとか思った時に、あの出先でスマホの使うとこう冷蔵庫の中を確認して、あの何があった何がなかったみたいなものを携帯の液晶で確認できると。しかもあのバーコードリーダーもついてて、冷蔵庫に入れる時にこうバーコードを読ませると、あの冷蔵庫に中に入ってるこうものが全部スマホ上でこうリスト化されて表示されるらしいんですよ。めちゃくちゃ便利じゃないですか。こんなものがもうあの来年世に出ようとしてるんですよ。でこんな冷蔵庫絶対高いじゃないですか。高性能だし、ものすごい今までにないような機能がいっぱいついてるし、でもこれがあの普通の冷蔵庫よりも安いらしいんですよ。それがどういう仕掛けかっていうと、この冷蔵庫を使うとこう必須的にアマゾンをたくさん利用することになるっていうんで、アマゾンと、この冷蔵庫を開発した、会社が提携してたりとか、あとまあ冷蔵庫のスクリーンでこう広告をこう常時流したりすることでこう収益を見込めるっていうことらしいんですよね。で今度オムニコーヒーメーカーなんていうのも出てきてるらしくてですね、まあ、直接こうあのメルマガみたいなやつがこう届いて、あのコーヒーメーカー自体の液晶に対して、でそれをタッチするとそのまんま豆が買えると。であのコーヒーメーカー自体無料で配って、そのメルマガ経由でどんどんこうあの豆を買ってくださいねみたいなものも、こういうのもなんか計画としてあるらしいと。でまあ個人的になんかこういう生活必需品をこう直接購入するようなメルマガ、まあ、なんかメルマガっていう方ももしかしたらもう古いのかもしれないですけど、 まあ、こういうのが持続可能かっていうのはまたちょっと別として、向こう5年くらいのうちに一瞬はこうなんか流行るような気がしてるんですよね。で、物欲のない人にこう買い物をさせるにはやっぱりこう無意識のうちに物を買わせるしかないじゃないですか。そのスマホゲーとかもそうなんですけど、ソーシャルゲームとかもそうなんですけど、ゲームの中でこうあんまり物を買うっていう意識のないままアイテムを買って、こう気づいたら何万円も課金してるみたいなのとかあるじゃないですか。だからなんていうんですかね、この広告ありきで基本料無料みたいな、なんかわかんないですけど、こういうやり方にはまあ賛否はあると思うんですけども、まあ僕含め、まあ今日本の若者はあんまお金がないみたいなことを言うじゃないですか。こういう人はもうどんどんそういうなんか抵抗みたいなものをね、取っ払って、こういう合理的なものに関してはどんどん受け入れていくべきだなとは思うんですよね。で、すごい無意識のうちにやっぱ買っちゃいますよね。そういう広告とかで出てて、コーヒーメーカーせっかくもらったんだからコーヒー豆買わなきゃみたいな、なんかそういう頭になってくるし、ね、まあ、だから全体的に貧乏な人に対してこう課金ゲー化、家電までこう課金ゲー化していくっていう、この感じですよね。まあ、そのくせ1200円のマリオランは高いって文句言うみたいな。今ねありますけど、もうマリオラン普通に高いですよね。体験版みたいのやってみたんですけど、まあ話それますけどもね、8年くらい前にアングリーバーズっていうゲームすごい流行ったんですよ、アンドロイドで始めるときに。でアングリーバードってなんか鳥をパチンコみたいので飛ばして、飛んだ先にあるものをどんどん破壊していくみたいなゲームなんですけど、あれめちゃくちゃ面白くって、あれが無料だったのに、マリオランってあれじゃないですか、ガラケーの時に流行った、これ多分僕と同世代ぐらいの人しかピンとこないと思いますけど、チャリソーっていうゲームあったんですけど、あれと変わんないですもんね、あれね、別にね。あんなことはどうでもいいか。ねえ、全然関係ない話またしていいですか。いつも、こういうラジオの何喋るかメモとか取るのに行ってるエクセルシオールカフェが吉祥寺にあるんですけどもね。まあ、エクスルシオールの雰囲気作りの装飾としていろんな絵とかポスターとかが飾ってあるんですけど、その中の一枚にこう、ホットコーヒーリフィルフリーって書いてあるポスターがあって、英語で。で、これコーヒーおかわり自由っていう意味なんですよ。でもご存知の通り、こう、エクスルシオールのコーヒーって別に、おかわり自由じゃないですよね。で、あと地元のよく行くね、焼き鳥屋さんがあるんですけど、そこもなんか昭和の昔懐かしいブリキ看板みたいのが、こういっぱい置いてある系の、なんかあるじゃないですか、そういうの流行りなんか分かんないですけどね、お好み焼き屋さんとかでも結構ありますけども、のブリキ看板の中になんかホッピーの看板があるんですけど、その焼き鳥屋さん自体のメニューの中にはホッピーがないんですよ。で、これ誰もそこまで注視してないって分かってるし、そんなことで別に僕怒ったりはしないんですけど、これ普通に紛らわしいですよね。特にコーヒー、エクセルシオールのコーヒーがおかわり自由になったとしても、その焼き鳥屋さんにホッピーがあったとしても、なんら不自然じゃないじゃないですか。なんか、ね、やべ、すっげえ話のそれ方してますけどもね。いや別に僕自体がお店に文句言ったりはしないですけどね。ああいうのどこまで、こう、クレーマー対策至上主義みたいなとこがある時代で許されるのかな、なんてことは、ちょっとぼんやり思ってはみましたが、新年早々文句かよっていうところで。まあいいや。踊る Going
Guys 歌う僕らボーイズマートファーストアルバムパラレルワールドアウトナウ。
毎月第1第3土曜配信中のジローの抜き抜きポン、内容は興味のある人は好きな話、時々サッカー、心により旅をするでしょう。お出かけの際は音漏れに気をつけましょう。
というわけでお送りしてまいりました、クスノキカンタ理屈コネットでございましたけれどもね、今の CM でやってた番組楽しそうですね。僕も時々サッカー時々旅みたいな 生き方なので聞いてみようかなと思いました。これからですね、また話変わりますよ。ミュージカルのレントをね、これから今日見に行くんですよ。すっげえ楽しみにしてるんですけども、ちょっと靴下が気持ち悪い感じなんで一時、帰宅すると今決めました。そんなことはさておき、告知をします。1月の26日に、渋谷ソングラインズというところで、いつも出させてもらっている、イジチズリビングドアという、ライブに、今回もオープニングアクトで出演をさせていただきます。それから23日ですね、2月の23日にも、同じソングラインズで、また同じイベントで、オープニングアクトを務めさせていただきますので、よかったらぜひ遊びに来てください。それから FM 浦安、17時30分、毎週木曜日の17時30分から、島崎くすのきスチームアウトという、番組を、芸人の島崎一馬くんという方と、一緒にお送りいたしております。今日したようなね、くだらない話よりもさらにくだらない、それからハイテンションな、トークを2人で繰り広げておりますので、僕個人的にはね、今電波に乗っているラジオ番組の中で、一番面白い番組なんじゃないかなと自負しておりますので、よかったらそちらの方もね、聞いてみてほしいと思います。インターネットなどでも配信しているので、よかったら聞いてみてください。ではここまでのお相手は楠木寛太でした。ありがとうございました。